はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週もね、いろいろなニュースがありましたよね。やっぱりノートルダム寺院のね、戦闘がね、崩れ落ちるっていうのはね、映像がやっぱり衝撃的でしたよね。 9.11 のワールドトレードセンターが2棟がね、崩れ落ちる。あれほど大規模ではないし、中に人がいたわけではないけれども、フランスを象徴するものがね、崩れ落ちるって。アメリカの場合はテロだったし、ノートルダム寺院の場合はまだわからない、まあ電気系統ではないかと言われてるんですけどもね、衝撃的だったなというのと、何よりもですね、今日発表されたんですけれども、トランプ大統領とメラニア夫人がね、5月25日から28日まで、長いですねだって26、27ってフルでね、使えるわけじゃないですか。韓国や中国がちょっと気にするかもしれないですね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。閣僚級による日中ハイレベル経済対話で、中国の王毅外相は日本側に対し、次世代通信規格 5G の入札から特定の中国企業を排除しないよう強く求めました。アメリカは中国の通信機器大手ファーウェイなど5社からの政府調達を禁じる方針で、日本も足並みを揃える構えです。
日中ハイレベルね、経済対話が一方で行われていて、一方ではワシントンなんですけど、日米のね、経済対話、トレードアグリーメントのグッズというね、まあ僕はグッズってのはおかしい、アメリカはもっと広くやろうとするだろうなと思ってるんですけれども、日本と中国、日本とアメリカの交渉がね、同時並行的になってきたと。中国がね、経済的にビッグになってくるとどういうことになるかというと、アメリカと対峙するようになるじゃないですか、経済規模から言ってもね。で、日本はどこにいるかというと、その巨大な二大経済大国の間で3位という位置づけでですね、この番組で前から言ってるんですけれども、ポジション的にはまあまあいいところだけども、両方からこうしてくれ、ああしてくれって言われる立場になるんですね。今回ファーウェイをめぐる問題はですね、その短所きっかけかなというふうに思いますね。
スマートフォン向け通信半導体の知的財産をめぐり、アメリカの国内外で訴訟合戦を繰り広げていたアップルと半導体大手クアルコムは、すべての訴訟を取り下げることで合意したと発表しました。詳細な条件は明らかになっていませんが、アップルが高すぎると訴えていた特許使用料について和解に達したほか、アップルがクアルコムから半導体の調達を再開することでも合意しました。
これはまた後で取り上げます。
電通が世界20カ国地域で実施したジャパンブランドに関する海外意識調査で、海外からの観光客数が多い27カ国地域の中で、行きたい旅行先の1位に日本が選ばれました。
まあこれも後で取り上げたいと思います。
ウォールストリートジャーナルは、ソフトバンクグループやトヨタ自動車などがアメリカのライドシェア最大手ウーバーテクノロジーズの自動運転開発部門に出資する交渉を進めていることが明らかになったと報じました。
ソフトバンクとトヨタはですね、ソフトバンクがライドシェアやですね、ウーバーのような会社に積極的に出資していてですね、豊田章男さんが孫さんに会いに行って一緒にやらせてくださいと言ったという経緯の中で提携がスタートしてるわけですけれども、その中で今度はですね、自動運転開発部門に出資するというところで、いつも言ってるんですけど、つながる車は企業がつながることを要求するという展開ですよね。
日銀は金融システムリポートで、 およそ6割の地方銀行が10年後の2028年度に最終赤字になるとの試算を示しました。人口減と低成長に伴う資金需要の先細りで貸し出しの伸びが鈍り、銀行間の競争が激しくなって利ざやの縮小も続くためと分析しています。
これも後でちょこっと取り上げます。
中国国家統計局が発表した2019年1月から3月の GDP は物価の変動を除いた実質で1年前と比べてプラス 6.4% と前の四半期から横ばいでした。個人消費は振るいませんでしたが、政府の景気対策などで投資が持ち直し、4四半期ぶりに減速に歯止めがかかりました。
一部ではですね、中国の景気が今年の後半ぐらいにはリバウンドするのではないかという話が出てきてますよね。世界の株式市場もね、今年の初めからかな、ずっと堅調でですね、アメリカなんかは高値を更新しそうな勢いまで来てるわけですけども、その一つは一番懸念材料だった中国経済がどうやら底打ちから反転に向かっているということなんですね。ただし注意しなければならないのは消費中心ではなくてですね、やっぱり財政の出動が景気を下支えている。アメリカとの貿易戦争の中で弱いところを見せられないっていうんで、政府が結構積極的な財政投融資をしているということが背景にある。つまりそれは借金が積み上がっていることを意味するわけですよね。だから手放しては喜べない横ばいだというふうに思いますね。
アメリカ政府が中国の通信業界への警戒心をあらわにしています。ファーウェイなど通信機器メーカーを排除するのに続き、通信会社であるチャイナモバイルの参入も阻止する方針を打ち出しました。アメリカ連邦通信委員会の高官は、もし米中でことが起きた場合、アメリカのネットワークに大規模障害を引き起こしたり不正に侵入したりする可能性が明確にあると警告しました。
アメリカ人にとっては結構トラウマになってるんじゃないでしょうかね。つまりロシアがですね、まあアメリカから見ればロシアのハイテクなんて大したことないと思っていたら、大統領選挙に介入してきてですね、明らかにロシアは2016年の大統領選挙を動かそうとした。それは最近のモラ特別検察官の報告でも明らかなわけですよね。だから中国は同じことができるだろうし、中国はもっと手強いとアメリカは考えているはずです。で、昔のようにね、国境があればなかなかこう攻めてこれない時代と違ってですね、ネットワークはですね、あっという間にその敵の心臓部に入れる。そういう点で言うならば、ロシアも中国もどちらかというと守りを固めた内向きなネットワークを作ってますよね。でもアメリカはああいう開放的な国なので、極めて開放的なネットワークシステムを持ってるわけですよ。アメリカの企業は世界中に進出する中で、盲点を探せばアメリカのネットワーク全体を掌握できる可能性がある。やりうるし、やって得する国はロシアと中国だと、特に今は中国だというふうにアメリカは考えているし、それはトランプ大統領が考えているだけではなくて、議会の民主党も含めてそうなんですよね。だからこの警戒心はですね、インターネットはオープンなことが売りなわけだので、そこに入ってこられると大変なことになるっていう期間はありますね。で、多分それはですね、ロシアが2016年のアメリカ人にとって最も重要な大統領選挙に明確に介入したという事実によって書き立てられているというふうに思いますよね。
アメリカ、アマゾン.com が中国のネット通販事業から撤退するとの観測が出ています。香港のフェニックステレビが現地メディア初の情報として報じました。中国のネット通販市場では最大手のアリババ集団などが大きなシェアを握り、アマゾンのシェアは 0.6% にとどまっています。
まあ 0.6% とかね、 0.7% とかいろいろ報道あるんですけど、要するに 1% に満たないというね、コンマ以下ということになりますよね。アマゾンが日本でいかに大きな存在かから考えるとですね、そうなのという感じがしますよね。中国の事情に別に詳しいわけではないんですけれども、やっぱり物流がアメリカとあまりにも違う。それに対して日本はどちらかというとアメリカから想像できる範囲の物流システムだったので、いや、いい悪いの問題別ですよ。日本では業も展開しやすかったしということだと思いますね。中国はめちゃめちゃ広いってこともありますよね。コストばっかりかかるってこともあるんで、アマゾンがかなり手痛い敗北を喫したのは中国マーケットは初めてではないかなというふうに思いますよね。
経団連は新卒の学生の就職活動について通年採用に移行していくことで大学側と合意しました。春の一括採用偏重だった慣行を見直します。横並びの一括採用と年功序列に象徴される日本型の雇用慣行が大きく変わる可能性があります。
変わらないでしょ。だってね、慣行は全然変えないわけだから。日本の雇用システムとほとんど慣行のね、雇用システムを真似てできてるわけで、僕はね、今でもね、面白いなと思うのは、僕の年になってもね、君は何 ?50 年 ?49 年とかいう会話になるわけですよ。それ何を言うかというと、入社年次ですよね。つまり、役所が今年は何年から時間が出たとか、それ何年卒とかこうやってるわけだから、官庁がそういうことやってんのに、民間だけ、そういうのをね、やめて、サラリーマンの会話の中からね、いつ頃お入りになったんですかっていうような会話になるとはとても思えない、僕はね。
日産自動車は2019年度の世界生産台数を2018年度の実績見込みに比べておよそ 15% 少ない460万台程度とする方針を固めました。9年ぶりの低水準です。値引きによるブランド力低下や新車種の不足が響いています。
そういえば最近日産なんかすごい車出してたかなと。まあフェアレディはね、もちろん目立つし、でもトヨタが次々と復刻版をね、出してくる割には、ちょっと地味かなと。まあ、いろいろ内もガタガタしてますんで、いろいろあるんでしょう。ゴンさんがどちらかというとね、日本では新車はしばらく出してなかったんですよね。それが影響してるのかなというふうに思いますね。ゴンさんが、ああいう形でね、経営から退いたんで、これから日産がどういうね、手を打ってくるのか。とにかく、世界のね、販売台数ではワン、ツー、スリーの中に入ってるわけだから、注目ですよね。
今週のニュースファイルでした。
マヤミキです。ビギナーから経験者まで不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、電通が世界20カ国地域で実施したジャパンブランドに関する海外意識調査で、行きたい旅行先の1位に日本が選ばれました。
街歩いてもわかりますよね。とにかく桜の季節はすごかったですよね。
本当に多かったですね。
銀座なんか歩けない。まあもちろん中国の方が多いんだけれども、最近の調査によると、ヨーロッパの人たちの中でもね、やっぱり日本に行きたいという人が増えてきているということがあります。で、それなぜかって考えてみるとね、まあ消極的な理由を言うと、どう見たって日本が世界で一番安全だなというのがありますよね、はい、何も起こりそうもない、テロ的なことはね。で、もうちょっとプラスのことを考えていくと、まあ遠くてもう大変だなと思っていたんだけれども、はい、やっぱり日本っていう国が持つ歴史とかね、景観とか、いろいろなことについて、自分たちの国とは相当違って、それは行った人に聞くと、私たちもぜひ行きたくなるっていう状況になってきてるんじゃないかと思うんです。それでね、日本人は、例えば東京を見るとね、公園が少ないっていうふうに思ってるかもしれないけれど、僕に言わせれば、ニューヨークなりね、世界の大都市と比べて、やっぱり東京公園多いですよ。なぜだったらね、東京ってのは、大名が京を構えていてね、半分は大名屋敷だったわけですよ。まあもちろん、商人の方々が住んでいたね、日本橋から向こうの、要するに地域というのは、ちょっとこまごましているんですけれども、でも日よけ地とかありましたしね。で、そういうものがまた公園としてしっかり残っている。
確かにそうですね。
陸園もそうだし、いろいろな大名屋敷の跡地がね、代々木公園もそうだし、で、それがまたね、起伏があるんですよ、みんな。赤坂なんかね、本当に坂多いし。
そうですね、歩いてみると実感しますね。
そうなんですよ。だからね、公園が多くて坂が多い、また本郷とかね、ああいうとこ見ればわかるけれども、それぞれに寺院があったり、神社があったりしてですね、風情がある。
はい。
で、この前ね、屋形船で、もんじゃ焼きのね、コースがあって。
屋形船 ネでもんじゃ焼き
って。いや、そうです。天ぷらだけじゃないですよ。それでね、そしたらね、スイスから来た二人組がいてね、もんじゃこの人たち食えるのかなと思ったら、僕らのグループ10人で、英語ができる人間が多かったんで、なんかこう話しかけてたら、結婚はしないんだけどカップルで、いや、こんな美味しいものはないとか言って食べてるんですよ。
お口に合うんですか？
いやいや、我々日本人が心配してるだけで、結構彼らはね、平気で何でも食うんですよ。
うん、
やっぱりね、寿司天ぷらだけではなくて、まあイタリアン、フレンチを含めてね、やっぱり日本人の味覚の安定の高さがですね、やっぱり結構評判になってきていて、要するに何度来ても楽しめる国だなという感じになってるんだと思うんですよね。これ去年だったかな、新宿御苑にね、行って、花の綺麗な季節なんですけれども、そこにね、アメリカから来た夫婦がいて、まあ僕はちょっとどういうつもりで来てるのかなと思って、ここがどう思うっつったら最高だってこういうわけですよね。つまり、日本の庭って綺麗に整備されているけど、ごちゃごちゃこんなに手入れてっていう感じはしないよね。
確かにそうですね。
まあ、だからフランスの庭園なんか綺麗だけど、もうここまでこうぴっちりやるかみたいなね。日本の公園は平気で雑草生えてるわけですよ。
はい、
雑草生えてるけど全体的に見れば、
綺麗ですよね。
情緒があるし、はい、月が出れば、ススキがね、バックグラウンドになったりしていいわけですよね。うん、だからもちろん北は北海道から南は沖縄まで日本つったってものすごい広いよと。温度も20度ぐらい違いますよと。はい、日本つったってどこに行くったって4カ国ぐらい行った感じになりますよね。北海道では雪が見れるし、はい、沖縄では正月2日から桜が見れるというね。うん、だから私はやっぱり日本が持つ魅力、日本人はあんまり気がついてなかったけれども、はい、だってもんじゃ焼きまで食べるスイス人がいるわけだから。
本当にびっくりしました。
この前ね、面白かったのはね、アークヒルズにね、
はい、
夕方行って、小腹が空いたからラーメンと思ったらね、俺以外はね、9割方がアメリカ人やスイス人がね、それでね、で、まあ、インターコンチがあるからね、ああ、そうかと思ったんだけど、びっくりしましたね。それでね、ラーメンをね、綺麗に食べて、それでカウンターで食べてたんで、でよく見てたらね、食べ終えたね、丼を、ちゃんと上に乗せて、
はい、ごちそうさまでしたと。
こんなこと誰が教えたんだよと思って、今みんなやってるからやるんでしょうね。だからまあそういう意味ではね、日本に来る理由、まあ一つは楽しいからですよね。
でしょうね。
安全に感じることができるっていうことですよね。それで体験できるっていうことですよね。結構ね、欧米系の人たちも、まあ中国の方々が多いなとは思っているだろうけれども、ニコニコニコニコして街回ってますよね。
はい。
こんなクソ面白くない国によく来たとはいう感じは全くないんですよ。うん、だからどこ歩いてても楽しそうなので、はい、まだ増えますよ、多分ね。
そうでしょうね。
うん、多分一人当たりの消費量がね、少し減少してきたとかそう言ってるけど、それは中国の人たちがあんまり金使わなくなったって、中国景気後退って言ってるわけだからみんな財布の紐ね、締めるじゃないですか。はい、そういう意味では、日本ブームはしばらく続くんじゃないかなというふうに思いますよね。
はい。次は、およそ6割の地方銀行が10年後に最終赤字になるとの試算が示されました。
まあそうでしょう。だって、稼ぎ頭がね、ないわけなので、銀行ってのはどういうことしてたかというと、まあ我々預金者からお金集めて、それに利ざえを乗せて企業に貸してきた。でも企業はもうキャッシュリッチになってるわけですよね。はい、で他の資金調達手段も結構出てきているわけだし、だからそうすると、今のようなゼロ金棒の金利体系がね、出来上がってしまうと、どうやったって難しいんですよ。大手の銀行なんかを見てみても、例えば手数料がね、かなり収入の大きな部分を占めるようになってきているわけで、日本って大手の銀行以外はですね、各県一つぐらいなね、
はい、
地方銀行があって、その人にまた第二地銀とかいろいろあって、で金融システムのラダーを構成していたんだけれども、そのラダーはね薄くならざるを得ません。だから一軒一行とかいう地方銀行の枠組みは必ず崩れるという形になります。じゃあこれから金が売れないとなると何売るかって言えば、はい、それ情報なんですよ。商社と同じようなね、で商社と銀行の垣根もねだんだんなくなっていくと思います。で商社は金融やるわけだからね、事業をねやるときには。大手はね、人材もまあまあいるし、はい、地方銀行はそれぞれ強みを生かして、例えば地場産業を育てるとかね、はい、そういう企画力がないと、もう生き残っていけないですよね。例えば、お伊勢さんという大きな売りがある三重県の銀行だったら、 赤服をね、海外に売るかどうかはまた別として、はい、いろいろなことを考えながらね、やっていく必要があるし、今までにない発想じゃないと、はい、地方銀行は特に生き残っていけないんじゃないでしょうかね。
そしてスマートフォン向け通信半導体の知的財産をめぐって、アップルとクアルコムが訴訟合戦を繰り広げていたんですが、和解しましたね。
これね、条件が発表されてないんでわからないんですけど、もうアップルが相当ね、ごめんなさいしたんだと思います。つまりね、アップルが 5G の時代におけるスマートフォンを作ろうとすれば、これ3つしかないんですよ。自社でチップを作る。
はい。
で2番目はインテルから調達する。3番目は喧嘩してるクアルコムと仲直りするって、これしかないわけですね。
はい。
1、2はね、相当時間かかるし、クアルコムにですね、ごめんなさいするしかないんですよね。いや、ごめんなさいって言うとアップルの人怒るかもしれないけれども、はい、で何を意味するかというと、アップルは圧倒的にボリュームを握ってましたと。それはそうですね。我々は結構 iPhone 使ってるわけなので。
はい。
でも、最後で決め手は何なんですかっていうことになると、それはテクノロジーだってことになりますね。
はい。
クアルコムしか 5G 用のですね、を作れないという状況になってきて、はい、アップルがいくらその後ろにボリュームゾーンを持っててもですね、何の交渉力にもならない。つまり、韓国のサムスンや、中国のファーウェイが 5G のスマホもスタートさせている中で、
はい、
で我々 iPhone ユーザーとしてはですね、一体いつ出すねんってずっと言ってきましたよね。
そうですね、はい。
それはユーザーの声としてアップルにも届いたはずだし、これじゃいかんと、このままじゃいかんと、もしかしたらあっという間に消え去るかもしれないと。
そういう危機感があった
んですよね。そういう危険性ありますよ、ちゃんと。だからそういう意味で言うならば、アップルが私は内容は公表されていないけれども、相当クアルコムに有利な形で話が進んだんだと思うんですよ。で、問題なのは、我々にとって問題なのはね、じゃあいつアップルの 5G は出てくるんだねと。まあ日本はね、免許をこの前交付したばっかりなので、すぐに 5G のサービスが始まるとは限らないんだけれども、まあ日本のことなので、5G の通信環境が出来上がれば、それはそれでね、全国かなり一律のね、いいサービスが始まると思うんですよ。ぜひそれまでには間に合わせてほしいし、今回の出来事の一番大きなポイントは、
はい、
いくらボリューム持っててもダメですよと。テクノロジーを持ってないと、今のこれからの社会では通用しないと。クアルボックも勝利っていう、そういう感じですよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
この前ね、なんかの折にね、熱海に行ったんですよ。
熱海ですか。
熱海ってね、
ええ、
なんか寛一を見るじゃないけども、
あの像がありますよね
古臭い感じがするじゃないですか。それでね、この前草津行った話しましたよね、はい、若者が押し寄せていたってね、
うん、たくさん来てた
って。でどうもね、熱海もそれを狙っている。つまりね、熱海ってね、僕はたまたま忙しかったんで新幹線で行ったんですけど、
はい、
何分かかったかな。
結構あっという間じゃないですか。
3、40分？あっという間でしたよ。
ね、
ですよね。40分かな。
うん、
ええー、と思って、いつもほら、のぞみに乗ってるんで、その時ね、乗ったのはね、光でした。
光が熱海では、
なんかね、1時間に1本か2本か止まるのかな。うん、それで、早っと思って、
ね、
早いじゃないですか。近いですね。一般で行ってもそんなに時間かからない。あそこにね、いろいろ新しいホテルができ始めているんですよ。後楽園がね、新しい施設を作って、それはね、よく考えたなと思うのは、泊まりじゃなくて、
はい、
どうぞ日帰りしてくださいと。でその代わりここで例えば1日4000とか5000ね、使って食事もして風呂に入ってという形の施設を作ってるんですよ。
まあ
面白いなと思ってね。風呂にも入ったんですけどね。それ、オープンに行ったので、
はい、
入ったら、 おお、このホテルの一番風呂だと思って、はい、それがまたね、海を真正面に見て、その熱海の街が ね、熱海の海岸の街が綺麗に見えて、僕は行ったのは朝だったんだけれども、10時頃かな、はい、だったんだけれども、夜は綺麗だろうなっていうのと、熱海って夜は必ず15分ぐらい花火打ち上げるんですよ。この風呂から花火見てるら綺麗だぞと。
それは至福の時ですね。
その、まあ、後楽園もそうなんだけれども、まあ、いろいろな、その他にもね、施設ができ始めているんですよ。北の草津？
はい。
南の？西の？
はい。
熱海？
熱海。
すいません、私東京にいるんで、東京の話が多くなっちゃうんですけど、はい、あちこちに近場のね、
いいスポットができ
つつあるな、というふうに思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、再開発進む熱海でした。
まやみきです。不動産売却するなら相場から、そんな時こそ不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索閲覧比較できる、とっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、今週はね、またこれいろいろニュースがあってですね、オリンピックのチケットがね、受付ということでね、相当リアルになってきたなと、リアルな将来になってきたなと
そうですね、
いう感じしますよね。はい、いろいろな競技のね、選手が有望視される中で、萩野公介選手がね、ちょっと今競技をできるような状況ではないという、なぜかなと、やっぱりそりゃそうですよね、プレッシャーありますよね自国でやるときに。でも瀬戸大也選手がね、非常に元気じゃないですか、
は
い、
そうですね。
池江さんにもね、なるべく早く元気で活躍しなくてもね、やっぱり池江さんがいるだけでね、日本の選手団っていうのは力づけられると思うので。あとね、僕壁登りつってるんだけど、スポーツクライミングね、あれなんかもね、有力な選手いるんですよ。男子も女子もね、
日本はね、強い方いらっしゃるんですよね。
だからそういう意味で言えば、日本はオリンピックで活躍しそうなね、選手が非常に多くなってきていると。
そうですね、卓球もバドミントンも強いですね。
そうだから本番の前に疲れ切らないようにしてほしいなというふうに思うんですけれどもそのチケットがね、1人30枚まで買えるというね、はい、いう話で、もうえいやって買っちゃうかみたいなね
ぜひ30枚見せてください伊藤さん
いやいや、わかんないんですよ、どのくらいね。高いものはね、開会式の30万相当高いのもあるし、安いのだと2000とか3000もねあるらしいので、はい、どれを狙うかね、はい、ということなんですけれども、まあとにかく申し込まないと当たらないっていうね
その前に登録しないといけないんですよね。
登録 ね、 ID 取らなきゃいけないっていうこともあるんで、うん、まあこの週末はちょっと ID でも取るかというねことを考えてます。楽しみじゃないですかね、日本でオリンピック。僕は15歳の時かな、東京オリンピックがあって、 その時はでも一つも見れずにね、テレビで観戦するだけで、まあ人によってはね、陸上競技場なんかあれ行って上の方だったら豆粒みたいなのがちょこちょこ動いてるだけだぞってこういうのもあるんだけど、ね、やっぱり雰囲気ね、味わいたい。
そうですよね、臨場感っていうのはね、
そうなんですね、
味わいたいですね。
まあ皆さんもいろいろお考えだと思いますんで、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。